090-1038-8957、 お電話お待ちしております。
地方 CM みたいな。
熱量と文字数をお聞きの皆様、関口ジョニーズです。お久しぶりでございます。今回は私がちょっと個人の会をやらせていただけるということで、こんな風に録音してわけるなんですけども、自分が好きなテーマで喋っていいということなので、それに対してそのリスナー様からのお手紙だからメールを募集しようかなと思いまして、今回収録してるわけなんですけども、今回私がどうしても、だから好きに語っていいと言われた上で、で取れる人とか度外視して何でもいいというテーマをいただいたので、ちょっとタイミングが良かったので、ちょっと話したいプラス、リスナー様にいるか分かんないですけども、ちょっと募集したいテーマがなんですけども、先日任天堂ダイレクトで、スイッチ2が発売日とか値段とか発表されたんですけども、後々さらにそのスイッチ2で、スイッチ関連で発売されるゲームの中に、私が大好きなシリーズのスーパーロボット対戦の最新作スーパーロボット対戦 Y が発表されまして、で今回募集したいメールはもうシンプルです。このスーパーロボット対戦 Y、 新作のスーパーロボット対戦に参戦してほしいロボット作品、ロボットアニメを皆様から募集してみたいなぁと思っております。スパロボっていうのは、新作が発表されると、スーパーロボ対戦自体が、ガンダムとか、マジンガー Z、ゲッターロボとか、数々のロボット作品が一堂に会して、共通の敵と戦っていくシミュレーション RPG なんですけども、発表の同時に大体、どんな作品が参戦するか発表されるんですけど、今回のスーパーロボット対戦 Y がまだ全部発表されてなくて、まだ8作品かなしか発表されてなくて、で、and more って書かれてるんで、新たに何が参戦するかなっていうのを、皆さんの予想とか希望をぜひ聞いてみたいなっていうので、今回収録しております。これをね、熱量と文字数メンバーで語れる人いますかって募集したら、いなくてですね。スーパーロボット対戦をやってなくても、ロボットアニメなり、ガンダムとかでもいい。なんだったら最近だったら、水星の魔女。今回ね、水星の魔女が初参戦するんですよ。水星の魔女とかだったら、最近のガンダムとかでも、最近だから、見てる人いるんじゃないかなって思って、水星の魔女見ただけでもいい。ガンダムシード劇場版見た人だけでもいいって募集したんですけど、集まらなくてですね。裏話になっちゃうからあんまりなんですけど。だから今回自分が個人で配信収録して、で、リスナー様からの希望とか集まったら、また後日、感想戦をやりたいな。なんだったらそれまでに、その新規参戦作品が発表されたら、それについて語ってもいいですし。で、今回スーパーロボット対戦 Y に現在発表されてるのが、超デジロボコンバトラー V、機動武道展 G ガンダム、で、マクロス、デルタ、で、生成時ナンバイン、ゲタロボアーク、で、コードギアス反逆の、復活のルルーシュかも。で、水星の魔女と、あと何だっけかな。あとなんかがあったんですけども、 水星の魔女がシーズン1ってわざわざ書かれてるんですね。水星の魔女は、アプリ版とかでも完全に参戦してない初参戦作品なので、ちゃんとメインで扱われると思うんですけど、シーズン1って書かれてる時点でスーパーロボワギが前後編になる可能性があるんですよね。昔の、まあ、古くまで言ったらスーパーロボ対戦 F の F と完結編、最近だったら第2次 Z 地獄編、天国編、大丈夫や、破壊編、再生編と地獄、第3次スーパーロボ対戦 Z の地獄編、天国編、そんな風にハードじゃねえか、ソフトをまたいで2作品続けてになることもあるかもしれないですけど、今回そんな風にサブタイトルみたいなのがついてないんで、昔発売された、スーパーロボ対戦 W かな、 W っていうのが昔 DS で発売されたんですけど、それがうまいことなんか前編後編に分かれてる作品だったんで、それこそガンダムシードとアストレイ、ガオガイガーとガオガイガーファイナル、フルメタとか、いろんななんか続編があるものがうまく描かれてるんで、スパルボ Y はもしかしたら作品内で前後編になる可能性があるので、もしかしたらシーズン2が後日発表されたりするかもしれないですけども、まあ水星の魔女が学園ものなので、まあ、学園作品が参戦しやすいと思うので、まあ、だから、言ってないか、銀河飛行隊、マジェスティックプリンスも参戦するので、その辺が学生ロボットアニメとして共演したりするのかなと思ったり、さらには、アルドノアゼロも、確か主人公たちが学生から、まあ、軍隊に加入したな、だったのかな、とかだし、なんだったら、革命機、バルブレイブとかも、あれももともとみんな学生ですから、その辺の絡みが参戦があったら嬉しいなって思ったりするんですけど、あと、つぶらや、レア、ウルトラマン関連が、なんか、もしかしたらだから、あれ、グリッドもいないよな。まだ発表されてないですけども、ダイナジェノンが発表されたら、そのままグリッド版よりマスまで行くんじゃないかなとか思ったりしてるんですけど、あのスーパーロボット対戦のお決まりじゃないですけど、絶対にガンダムとジェッターロボとマジンガーシリーズが参戦するんですけど、今回はジェッターロボしか発表されてない。だからガンダムは水星の魔女と G ガンダムで、宇宙政治シリーズのいわゆるアムロとかが出てくるのが、まだ発表されてないんで、アムロとかが出てこないスパロボなんて、すっげえ前だと思うんですよね。それこそ、いつだろうな。スーパーロボット対戦ネオっていう、まあ、携帯機とかでは、ウィング、X、まあ、シードとかが絡むとあるんですけども、昔のスーパーロボット対戦ネオって、G ガンダムと、宇宙世紀が絡むことって、そんなに、まあ、いるはするけど、なんもないのかな。スーパーロボット対戦ネオに、その G ガンダムしか参戦してない理由は、勇者じゃねえや。エルドランシリーズっていう、絶対無敵雷神王とか、原理爆発、ガンバルガー、エッジ最強ゴーザウラーとかの、エルドランシリーズっていう、例えば小学生がロボットに乗って、戦うシリーズなので、どうしてもガンダムが参戦すると、まあ、戦争で人の生き死にが関わってきちゃうんで、さすがに多分小学生でそんなことさせられないっていう理由で、まあ、G ガンダムだけの、まあ、スパルボネオが結構変な異色作、異なる色のね作品だったんで、結構特殊だった。だったらそこにアイアンリーガーとか参戦してるわけですから、昔になってきますけど、だからリスナーの人にもうスパロボやってるとかじゃなくてもいいんで、もうロボットアニメ見てますよ、最近だったら何ですかね。だからその今回コードギアスが復活のルルーシュ枠で参戦するんで、もしかしたらもう 奪還のロゼを、もしかしたら参戦するんじゃないかなっていう、こういうね、談義をいろんな人としたいんですけど、何せ周りにスパロボやってるどころか、ロボットアニメを見てる人がいないという。自分も正直、まあ、ガンダムシリーズとか、昔の作品とかは、自分のスパロボでしか、ゲームでしか知らないですけど、それでも、いないですか。コードリアス。それこそ今回、マクロスも、久しぶりに参戦するんじゃないかな。スパロボ BX に、スパロボ、あれは、ジャパンじゃない、マクロス30か？デルタじゃないんだよな。なんか参戦してたんで、マクロスを、まあ、スパラボアルファの時に、マクロスが参戦し、マクロスと、マクロスプラス。で、スパラボ、R、V じゃなくて、携帯機だから、D か。D の時にマクロス7が初参戦で、で、スパラボ、L かな時に初めて、マクロスフロンティアが、初めてではないのかな、初めてか。だから第2次 Z が発表された時に、もともとスーパーロボットアニメ Z ってのがあって、で、第2次 Z が、まだ PSP の時代ですよ。PSP で発表された時に、スパロボの発表 PV って、スパロボ、やっぱ戦闘アニメが醍醐味なんで、初めてのその PV が公開されたのが、秋葉原 UDX シアターのあのモニターで、初めての PV 流しますって言って。で、その頃の、それこそコードギアス、マクロスフロンティア、グレンラガン、あの、やったガンダム00が参戦して初めて戦闘アニメーションで動くっていうので、私その時見に行きましたからね。アニメじゃない、雨降ってる中。今最近だと店頭で、もう YouTube とかがあるからはまないけど、ゲームショップとかの、なんか、モニターとかで、スパロボの PV、10分、20分、ずーっと、繰り返しされてるのを見てましたからね。第3次アルファ、MX の頃とか、ずーっと見てました。自分の、スパロボの歴史で言うと、初めてやったのは、携帯機の R で、初めてやったのかな。その時、ガンダムは、でも、唯一の、G ガンダム、ウィング、X、いわゆるアナザーガンダムが全部参戦してる作品なのかな。X が結構扱いが難しいんでね、荒廃した宇宙なんで、X って大抵ターンエイと一緒だったりするんですけど、ザブングルとかね。で、R やって、D やって、末置きで初めてやったのが自分多分第二次アルファで、ガオガイガーとか、ブレンパワード、ガイキング、ダイモス、ゴーショーグとか昔の作品も参戦してる中で、あとコーテスジークか。で、第二次アルファやった後に、その頃も、あの、中学生、高校生の頃だから、まだゲームのやれるのに勢いがあったんで、第二次アルファがプレステ2だったんですけど、わざと遡って、アルファとアルファ回転やって、その後の第三次アルファを、全部やるという。第3次アルファで、だからエヴァとかも参戦してますし。で、第3次アルファと第2次アルファの間に、スーパーロボット対戦 MX っていう単発作品があるんですけど、スパロボの戦闘作品で、やっぱ、ハードを追うごとに、クオリティがどんどん上がっていくんですけど、自分の意見ですけど、戦闘シーン、一回 MX の時点で割ともう完成しちゃってるんですよね。で、そこから、いろんな、書く人が、第二次 Z あたりかな、もう戦闘アニメ自体も担当する人によって結構差が出てきちゃって、自分が常々思ってるのは、スパロボの戦闘アニメと、プリキュアの戦闘バンクは、あ、戦闘バンクじゃねえや、プリキュアの変身バンクは、書く人によって差がすごいという、誰にも伝わらない持論があるんですけど、最近スパロボ、でも顕著で、やっぱ画面が綺麗になっていろいろできることが増えたからか、アニメーターっていうのかなの差が結構 激しくなっちゃったんですよね。最新作って言ってももう2、3年前なのかな。スーパーロボット大戦がもう30周年で、スーパーロボット30っていう、 もう集大成作品が発売されてて、自分は恥ずかしながら最近やっとクリアしたんですけど、その時に初めてグリッドマンとか、新しい方のね、グリッドマン、マイアジェスティックプリンス、ゲッターロボじゃねえか。だから今、アムロは続投してるけど、マジンカーとゲッターは結構いろいろ作品が出てるんで、まあ一番最初の石丸さんのマジンガーだったり、正直絶対本編の赤羽さんのマジンガーだったり、で、今回最近参戦してるのは、マジンガーインフィニティの CG っぽいやつの森久保さんバージョンのマジンガーだったり、で最近だったら、UFO ロボグレンダイザー、グレンダイザー U かだから、U の、だから、下野さんが、の、コウジ君が参戦したりするのかなーって、思ったりしてたり、そっか、だからエヴァも、まあ昔のゼータガンダムの新薬ゼータと普通のゼータがあったり、エヴァだったら、まあ昔のバージョンと新エヴァンゲリオンが、あったりして、エヴァは第3次 Z かな時に新、ジョッハだ9まで参してるんですけど、まだ一番最後の新エヴァンゲリオンか参戦してないんで、もしそうだ、だってまあそっかけど、新エヴァンゲリオンまで行っちゃうと、エヴァももう学校じゃねえか。学校が絡んでれば中学生くらいだから、シンジ君とスレッタが絡むの見てみたかったけど、二人ともないお願いをしてる感じで。ああ、だいぶ話がずれちゃったか。自分がやってる作品だと、多分そっからほぼほぼ全部やってて、さすがに F をちょっとやろうとしたんですけど、セッドアニメがスキップできなくて、ちょっと途中で、断念しちゃって。最近のロボットアニメだと境界線機をコードギアスと絡めてしまっていいのかっていうのはあったりするけども、だって今そっか、ちょっと話があるけど、アプリの方のスパラボ DD だっけかなの方にはデビルマンが参戦してますからね。 DD の方が結構特殊で、あれは DD じゃねえかな。まあ、アプリのスパルボが何個かあるんですけど、まあ、クレヨンしんちゃんのカンタムロボだったり、アイドルマスターのゼノグラシアもそうだし、アイドルマスター内の、なんか、キサラギ、無人だったらキサラギだっけかなとかも参戦してるし、わぁ、キャプテンアース参戦してほしいな。あれも学生だし。だから今、ガンダムが、今回ゲッターロボがゲッターロボアークが参戦発表されてるんで、また珍しく、だから新ゲッターロボでも、そのゲッターロボでもない、神明菜さんでも石川秀夫さんでもない、内田祐馬さんのゲッターロボが、だからマジンガーがまだ発表されてないんで、ゲッターアークと、何が、同時、それこそ U だったら、グレンダイザー U が参戦したら、だいぶ一足作になると思うな。まだアムロとかもいるか分かんないですし、あんま大きな声じゃないですけど、今、アムロを使いやすいかと言われれば、とても使いづらいと思いますし、なんだったらそのフレズライか、マジェスティックプリンスも、まさか改めて参戦すると思ってなかったんで、まあ声優さん云々のことは、まあ各々皆さんが調べて、欲しいんですけど、だってまだ鉄血のオルフェンズが本参戦してないんで、オルフェンズの前に水星の魔女が参戦するんだっていうのがあるんですよね。だから、V が遡ると、今発表されてるのがスバル対戦 Y で、その前が30 で、その前が T、その前が X、で、その前が V。で、V、まあ、正確に言うと第、その前の第3次 Z あたりから、プレステ3基準になってるんですけど、その辺から、もう、戦闘アニメが頭打ちになってきてるんで、頭打ちって言ったら言い方悪いけど、なってきてるんで、その辺が結構使い回したりするんです。多分今回の超電磁ロボコンボトラー V も前回の山頂にいますし、未だに三谷さんがあの声出せるのがすごいよな。もう50年前くらいなんじゃねえか。50は言い過ぎか。40年くらい前のね。で、ダーンバインも X、T にいましたし、で、ゴッドガンダム、G ガンダムも T にいた。で、マジェスティックプリンスは前回の30にいた。で、マクロス、デルタが初参戦。しかもなんか総集編だから劇場版の参戦なんですよね。自分マクロスをね、デルタをちゃんと見てなかったんで、申し訳ないですけど。マクロスつながりだったら、そうか。今、ちょっと前まで新しいアクエリオンがやってましたけど、アクエリオンとアクエリオンエボルまでは参戦してるけど、まだ、ロゴスは参戦してないんで、まあ正直自分も、ロゴスをちゃんと見てなかったんで、何もとも言えないですけど、言うこと、その辺関連だったら、重神器パントーラだっけ、その辺とかもあったりしますし、なんか、昔の作品も、早く参戦してくんないと、あんま、取り立てで言うのもあれですけど、声優さんがご存命のうちにやってくれないと、難しいですよね。ちょっと前に、キャプテンハーロックとかが参戦したときは、そのためだけに、井上真紀さんが収録してくれたって言うんで、だから最近だと、それ昔の作品もさっき言った、鋼鉄ジーグも、鋼鉄神ジーグとか、ガイキングも、レジェンド・オブ・ダイク・マリュー、ライディーンもたくさんあるし、わぁ、ラーゼフォンとかいろいろ参戦してほしいな。これ、聞いてる人どんくらい伝わってるんですかね。ああ、もしかしたら、多分、大筋となるストーリーは、まあ多分初参戦の、水星の魔女と、まあ、デルタ、まあ、スーパーロボットワーク、あと、ゲッターロボ、あと、コンバトラー V がやると、大体、ボルテス5がいるんで、もしかしたらさらにそこに、久しぶりに、ダイモスあたりが来たら、嬉しいなと。思ったりしてます。大穴枠なんかあるかな？ M スター、クロムクロとか、アプリの方には参戦してるんで、それこそキャプテンアースが、だからそっか、あれはまだなのか、スタードライバーも、スタードライバーはな、難しいだろうな。なんか変な空間に入らないと戦えないわけだからな。じゃあ、グレンラガンが参戦して、全員が天元突破しちゃうっていう、無理くりやってくれるくらいだから、スタードライバーもどうにかしてくれんのかな。だから復活のルルーシュはもう確定してるんで、もしかしたらダッカンドローゼやってくれたりぐらいしいけどな。ダッカンドローゼがまだ1年前だからな。1年も経ってないのかな。でもしかしたら、その復活のルルーシュ参戦だと、もう亡国のアキトが参戦できないんで、亡国のアキトの敵が、その、初期と R2 の間のルルーシュなんで、もうルルーシュが復活しちゃってるから、けど、まあ、もう放送終わってるからいいと思うけど、その、奪還のロゼに、その、アキトたちも出てくるんで、それで、前回のそのユニコーンじゃなくて、ナラティブか。ナラティブの、ユニコーンの、バナージみたいに、なんかそういう出演とかしてくれたら嬉しいなと思ってます。最近だと、だからもうマジックナイト レイアースが参戦したりして、ちょっと前にナイツ&マジックっていう、あれ確かラノベですよね。ラノベ初のロボットアニメが参戦してるんで、まあ、大前提として多分アニメ化してる作品が最低限参戦してる、あとはアニメ化してるものの後続作品、前回だったらガオガイガーの破壊王プラスベターマンっていうのは文庫版なのかな、だから本でしか出てないんで、声付け参戦、声自体がまだなかったんで、そういうお楽しみが結構あるんですよ。最近だったら人型、だから CG アニメのウルトラマンあったじゃないですか。あれも前回の30でダウンロードコンテンツとしておまけ参戦みたいな、その時にボルテス5とか鉄血のアルフェンズで期待だけ参戦みたいなのをしてたんで、あとはだから桜大戦もそんな風に今来てたりしてるんで、逆にもう参戦してない作品を探すのが難しくなってきてるんじゃないかなぁと思ってます。今たまたま自分の部屋の中のブルーレイ作持ってるブルーレイでなんかあるかなと思ったんですけど、たまたまインフィニットストラトスが目に入ったんですけど、ないだろうと思いつつなくはないのが怖いんだよな。でもインフィニットストラトスパワードスーツみたいな感じで人型対コンバトラー V とかもうペチンで倒されちゃうじゃんな、参戦したらだけど。インフィニットストラトス参戦するんだったらスカイガールズとか来てほしいじゃんな。だからこういう丸々が参戦してほしいみたいなメールをぜひリスナーの皆さんから募集したいと思います。スーパーロボット対戦 Y 参戦希望、参戦予想、どしどし募集しておりますのでお願いします。じゃないと答え合わせができないので、とてもセリグジョニーズは寂しく思います。皆様ぜひメールお待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。
熱文字。
あなたの困った解決します。II パソコン、詳しくは iipc.net まで。
熱量と文字数をお聞きの皆様、どうも、セキゴディジョニーズです。よろしくお願いします。今回は私の個人会ということで、個人会に向けて皆さんにメールを募集したいんですけども、募集したいテーマはとてもシンプルです。皆さん、好きなアニメのオープニングってありますか？私はアニメのオープニングを見るのも聞くのもとても大好きなので、熱持ちリスナーの皆様はどんなアニメオープニング、アニソンじゃなくアニメのオープニングですね、映像込みで、どんなのが好きなのか、ちょっと募集したいと思います。ぜひ皆さん、ご参加ください。前回、結構前ですけど、国井さんとお互い好きなアニメオープニングを、多分、5個ぐらいずつ紹介したのがあったんですけど、その熱持ちメンバーのも聞いてみたいんですけど、ちょっと集まれなかったということで、リスナー様からのアニメオープニング、好きなアニメオープニングありますかっていうのをちょっと聞いてみたいなと。何分私アニメのオープニング見るのが、まあ、嫌いな人いないと思うんだけど、なんか最近それこそ後輩のオタク芸人とかもうアニメオープニング一回見たら飛ばすとか、もうそもそも見ないみたいな、そんなことあると思うんですけど、アニメのオープニングだって顔なしエンディングとかのスタッフロールで、まあ、声優さんとかともかく今回誰が書いてるんだろうとか見ないのかなって、不思議なんだよな。まあ、普通のアニメ好きならともかくオタク芸人としてやってる上、そういうのでなんか差をつけるじゃないけど、そういうことを語れた方が僕はいいと思うな。で、自分アニメオープニングがどんくらい好きかっていうと、 自分が属しているワールドウォーターというユニットがあるんですけど、そのワールドウォーターのトークライブが、まあ、ちょくちょくあるんですけど、トークライブの企画でたまに自分が出すのが、自分がアニメになったらどんな風にアニメのオープニングに出たいかっていうのを、たらたら好きなアニメのオープニング流して、そのキャラの絵とか流れてるじゃないですか。で、そのこのキャラのこのポーズで出たいみたいなのをたらたら紹介する企画をやってたりしてます。例えばガンダムシードの3期目のオープニング、第3オープニングのビリーブの夢さえなくしてもの、サンバか敵たちの、オルガ、サブナック、クロット、シャニのがそれぞれが乗ってるモビルスーツを前にポーズ決めてるシーン の、 そのオルガがこう低姿勢で手を右に伸ばしてるやつのオルガのポーズで出たいとか、最近だったらちょっと前に、2015年1月3月期のアニメで、ソライロユーティリティっていうゴルフアニメがあったんですけど、主人公の友達が屋上なのかな、なんか学校の屋上みたいなところで柵をにもたれかかってるんですけど、曲に合わせてこっち向くんですね、よっこらせみたいな感じで、そこをやりたいみたいな。あとは一番絶対にこれやりたいってなったのは鉄腕アトム、アストロボーイ。だから昔日曜9時にやってたぐらいのリメイクのアトムなんですけど、アトムのケミストリーと M フローが歌ってる Now of Never だっけかなの曲に合わせて、まあ、いわゆる鉄腕サム作品の歴代の敵役キャラみたいなのがパンパンパンパンって紹介されるシーンがあるんですけど、ここはぜひワールドウォーターでパンパンパンパンって出たいなぁなんてことを本当常日頃から考えてるんですけど、皆さんどうです？たくさんあります？このアニメのシーン、アニメのオープニングで出たいなって思ったことあってほしいな。いろんな人の聞いてみたいんですよね。まあ、その考え方はちょっと特殊だとしても、私が今絶賛ハマってるアニメオープニングがありまして、今年の4月から新しく始まったプリンセッションオーケストラという、まあ、新しい日朝アニメがあるんですけど、まあ、これはもう私が大好きなアニメ、千里絶唱シンフォリアスタッフが作ってて、まあ、エレメンツガーデンのアーケーマツさんが楽曲提供してるんですけど、まあ、女の子が変身して敵と戦う、いわゆる日朝子供向けアニメなんですけど、子供向けアニメの皮をかぶったほぼほぼシンフォリアだったんで、ぜひ皆さん後でそのプリンセッションオーケストラの第1話のなんていうんだあらすじとシンフォギアのあらすじをの1話を見てください。ほぼ同じだし内容もほぼ同じなんで。でね、そのオープニングの絶対歌姫宣言っていう曲があるんですけど、シンフォギア自体はこの1月3月クールでテレ東で再放送してるんですけど、その再放送間ずっとそのプリンセッションオーケストラのCM が流れてて、その絶対歌姫宣伝や曲自体はもう結構1ヶ月、3ヶ月前ぐらいから流れてたんですけど、まあプレイステーションオーケストラが始まって1話が流れて、で1話のエンディングでその黒背景に縦スタッフロールで、そのそこにまだ映像がない状態でのプレイステーション、絶対歌姫宣伝が流れたんですけど、もうその演出がまずめちゃくちゃシンフォニアだったんですけど、曲が何せいいんでね、有松楽曲が体に馴染まないだけがわけがなくて、で実際2話が始まってオープニング流れたら、今回まあ女の子が変身して戦うっていうのは今どうしたってプリキュアが比較されちゃうんですよ。今やってる君と愛でのプリキュアが比較的可愛いに全振りしてるんで、実際めちゃくちゃ可愛いし、にひって笑うのずるいですよね。でプリンセッションオーケストラが結構、まあ、シンフォニアスタッフが作ってるから当たり前なんですけど、結構アクションとか戦闘シーンが派手めで、もうこの絶対歌姫宣言絶対最終回で流れるじゃんって、グローリアスプリンセスって 流れてから絶対って流れたらもう泣いちゃうなって思うなって思いながら今は見てるんですけど、まあ、最近のアニメだと今ワンピースが日曜朝から日曜深夜に、まあ、言っても11時過ぎぐらいだけどに移行したんですけど、まあ、勝手に自分が言ってるんですけど、熱文字しかとは熱文字メンバー側はそんなにワンピースを見てる人はいないんですけど、今のワンピースオープニング誰が歌ってるかわかります？グリーンが歌ってるんですよ。正確に言うと今グリーンボーイズですけど、ちょっと前だと夜明けの時、私ダメや、そのグリーンボーイズが歌ってるオープニングで、検索してる人からするとオープニングだけで泣けちゃう映像なんですよ。そのジュエリーボニーっていうキャラクターがいるんですけど、父親がサイボーグに改造されてしまって、その改造にされてしまった理由と、改造にされる前の父親と娘のやりとりがそのオープニングで描かれてて、すんげえいいんですよね。その子供のボニー目線で、その熊の父親としてのクマの背中でおんぶされてるシーンが何回見ても泣いちゃうんすよ。かけないけど、グリーンボーイズっていつの間にグリーンボーイズだったんですか？グリーンだと思ってたんで、なんか自分、グリーンボーイズがあのグリーンだって知らなかったんで、去年の冬クールかな。男待ち、男女に出会いを求めるのはおかしいだろうかなって、間違ってるだろうかのオープニングがグリーンボーイズだったんですけど、そのグリーンボーイズがグリーンだって自分最初知らなかったんで、曲聴いた時に、なんか聞いたことがある声だけど、あ、またなんか変な新人が出てきたのかなーと思ってて。で、その後、なんかその CM でも、どうも、グリーンボーイズです、みたいな、ちょっと、ちょけた感じの自己紹介してたんで、出てきたなーと思って。昨日後々調べて、あ、グリーンボーイズって、グリーンだったんだーって分かってから、あ、なんだ、いい曲じゃんっていう、手のひら返しを。勝手にしたりしてなんですけど、あるなぁ、だろうな、アニメオープニング。それこそ、以前、国井さんと、これはまた別の作画会だったんですけど、作画会で話した、江端龍馬さんっていうアニメーターさんが好きで、その江端さんが手掛けるアニメオープニングは、漏れなく好きだな。その、江端さんって、ね、人体の構造を好きで理解してるというか、体が弾みながら動くし、揺れながら動くっていう。で、一人なのに、めちゃくちゃ動かすんで、もうそれが一番わかりやすいのが、もうこれも10年くらい前なのかな。アブソリュートゼロ、アブソリュートデュオか。っていうアニメがあるんですけど、それがオープニングが江端さんの作家なんで、手がけてるんですけど、サビで、めちゃくちゃ動きまくるし、体の反射？なんか関節の構造じゃないけど、なんか人が止まるときってピタッと止まるんじゃない、止まれないんじゃないですか、全然本来って。それをちゃんと表現してるのが、めちゃくちゃ戦いながら踊ってるサビがあるんで、アブソリュートデュオのオープニング、さらにプラス、ディメンション W のエンディングかな？これも江端さんなんで、エバタの特徴は、走ってから止まる、すごい体揺らしながら歩くっていう、多分これ作画界でも言ってるんですけど、ぜひいろんな見てほしいです。さらにエバタさんで言うと、ちょっとエンディングの話になっちゃうけど、グリザイアの果実から楽園かな、でも確かやってて、それでもキャラクターが走る、止まる、体揺らしながら歩くっていうエンディングなのにめちゃくちゃ動いてて、で、その時のオープニングがめちゃくちゃ好きなんですよね。と、ルパン三世の6期ぐらいのやつで、なんか片目で見るとその立体的に見えるみたいなオープニングがルパンのアニメだったんですけど、明言されてないじゃん、そのグリザイアの果実のオープニングもそう見えるんですよね。なんか縦線が入ってて、なんかキャラクターが背景とキャラクターがすげえ立体的に描かれているというか、 明言されてないで何とも言えないんですけど、グリザイアのオープニングは見てほしいなぁと。何せキャラクターデザインが渡辺明夫さんだからな。渡辺明夫さん好きなんで、化け物語とか、神の水知る世界とか。あと、好きなオープニング、ちょっと遡ったりすると、未だに色褪せないのが、地獄先生ヌーベイのバリバリ最強ナンバーワンは、歌力がすごいですよね。ちょっと前に、TBS のバラエティ番組のラビットで、バリバリ最強ナンバーワンを歌ってるフィールソーバットさんが歌ってたんですけど、生歌、朝9時から生歌で、で、ヌーベイなんてもう30年前くらいの曲なのに、今の方がパワフルに歌い上げてて、そのフィールソーバットさんもおかしいけど、曲力、歌力、ちょっとマクロセブンみたいなこと言っちゃったけど、歌力がすごいなぁと思うんですよ。もう10年以上前かな、兄様に行った時に、そのあれでは、もうそろそろ始まります。で、会場の客席がもうそろ開演始まりますって時に、いざ開演しますってなった時に、静まった瞬間から、誰と誰が歌ってたかちょっと忘れちゃったんですけど、コラボカバー曲みたいなのがあって、一番最初に、今日から一番って、ちょっと真っ暗になった状態からバーンって始まった時は、全員が、うおーって、マジでなったら、曲自体の意味は全くわかんないんですよ。バリバリ最強ナンバーワンって。こういう、やっぱ昔ながらのアニソンっていいもんな。最近だと、筋肉マンとかもあったけど、筋肉マンだとやっぱ初期の、リングにもいいけど、筋肉マンだと筋肉マン2世のハッスルマッソーか、筋肉マン2世の一番最初のオープニングはめちゃくちゃアニソンとして完成されてるし、アニメ映像も迫力があるし、やっぱキャラクター名とか必殺技名叫んでほしいですよね。あとはそのヌーベイの頃の時代だと、ルローリケンシンはそばかすは、その、曲自体は、歌詞自体は、そのなんか、ルロジェに全然、マッチしてないですけど、その、やっぱ、アニソンの格を一個、アニメオープニングの、一個、なんだろうな、ランクを上げたのは、その辺からじゃないかな。じゃ、ルロケンで、まあ、ルロケンって言ったら、そばかすとか、二分の一、が結構大事になるけど、その二分の一のオープニングで、その、ろうそくの火に揺らめきながら、その師匠一般の十本刀たちが出てくるシーンあるじゃないですか。代わりばんこにペタラをこいで、あのシーンが嫌いなオタクいないと思うんですけど、ぜひ皆さんで見てほしいのは、あの頃のルローニケンジのアニメで、まあ、獅子王編が終わった後に、アニメオリジナルの天草四郎編みたいなのが始まるんですけど、天草四郎編に始まなってると、まあ、曲はその二分の一のままなんですけど、映像が変わるんですね。で、その、映像が変わって、その、けど演出は同じなんですよ。変わりばーん、こうでペダルをこいでって流れながら、炎の、ろうそくの炎に揺らめきながら、全然知らないキャラクターが出てくるんですよ。ぜひ、その、10分型の辺のと見比べてほしいですね。その、同じペース、同じ人数くらい、知らないキャラクターがどんどん出てくるんですよ。その知らないキャラクターなのに、やっぱ演出がいいから、ワクワクするんですよね。キャラクターがたくさん登場する。やっぱ、アニメのオープニングで、その、キャラクター紹介だと思ってるんで、自分は。今後こういうシーンがありますよ、こういうキャラクターが出てきますよっていう。原作があるやつだったら、まあ、わかりやすいかもしれないですけど、そういう点ではね、私が好きなのは、まあ何回も話してるけど、センティン絶唱シンフォリアの、GX っていう第3期のオープニングがあって、オープニング歌ってるのは水木奈々さんで、エクスターミネートっていう曲なんですけど、最初はイントロなしで歌い上げる感じで高まってって、でシンフォリアって味方側の戦える6人、ギア奏者が6人いるんですけど、まあ、2期で3人になって、で、2期の敵側にも ゲア奏者の3人が出てきて、GX で初めて6人揃うんですね。で、6人初めて揃って戦う話で、で、敵組織みたいな、その、オートスコアラーっていう、まあ、GX3 期に初めて出てくる敵がいるんですけど、まあ、大ボスの、キャロルっていうのと、まあ、敵幹部の4人いるんですけど、その4人と、その、こっち側のギア奏者6人がそれぞれ戦うシーンが、オープニングであるんですけど、サビ、イントロから A メロ、B メロで、もう味方側は、こんなキャラがいますよって紹介シーンがあって、でサビ前で、そのオートスコーラーが勢揃いして、でサビに入ると、その敵のオートスコーラー一人一人が、こういう戦い方、攻撃方法をしてきますよ、みたいな映像。まあ、最初の敵が、その水使って攻撃してきて、次火使ってきて、で、次はなんか、地面じゃないけど、そういう攻撃して、3人目、なんか風をまとった攻撃してきますよ、で、それに対してシンフォリア奏者6人が立ち向かってますよ、っていう、とても、今後の戦闘シーンが、ワクワクさせるオープニングがあるので、毎回見ちゃうんですよ。だからシンフォリアのオープニング何回も見ちゃうから、プリンステンションオーケストラのオープニング何回も見ちゃうんですよね。その、シンフォリアの一期が、まあアニメテレトで再放送してて、その最終回を見終わった後に、その録画してあったプリンステンションオーケストラを見たら、ちょっと、シンフォリア熱が高まりすぎちゃって、シンフォリアうちブルーレイが全部あるんで、そのシンフォリア見た後、プリンステンションオーケストラ見て、その玉かがまりすぎて次、シンフォリア2期の G の13話、全部一気見しちゃって、もう一気見しちゃったからには、GX アクシズ、エクシブを見ようと思ったんですけど、さすがに、残り3期分の一撃では見切れなかったので、ブルーレイを引っ張り出した状態で、しまったら見なくなっちゃうかなって思いながら今、テーブルの上に置きっぱなしで、あ、腹ずれちゃったな。皆さんどんなオープニング好きですか？もう、あとはもう、羅列になっちゃうけど、あともう、我々ワールドウォーターっていうユニットで活動してるんですけど、ワールドウォーターのネタで、アニメのオープニングを流しながら、ただダンスを踊るってネタがありまして、そうなんです。我々は、合法的にアニソンをネタに取り込めるんですね。そういう観点から、あ、この曲いいな、この曲で踊りたいなって思って。で、まあ、アニソンだけならそれですけど、伝わる人には伝わるように、そのアニメのオープニングシーンのちょっと再現を入れたり、その、一回、まあ、結局やんなかったけど、ジョジョのオープニングを、一部、二部、三部の曲をメドレーで流しながらネタやるときに、敵のディオが壁に足を突き刺しながら壁を歩くシーンがあるんですよ。それを再現しようとしたんですけど、さすがに伝わんねえんだろうなと思って、ワールドウォーター側は大爆笑してたから、絶対面白いじゃんってやりたいとしたんですけど、さすがに伝わんねえんだろうなと思って、とりあえず、ジョジョ立ちをするぐらいの程度で収めたんですけど、だからさ、実際アニメの曲でやったりすると、なんか、最初歌い上げて、で、サビリ向けでどんどん盛り上がる曲だと、とてもネタとして使いやすいので、実際にネタとして採用したのが、青き鋼のアルペジオ、アルスノバの曲とか、これが、すごいちょうどいいし、敵側の、紹介があるんですけど、おのおのが、その紹介、ポーズを取ってくれるんで、誰にも伝わんないけど、そのポーズを入れたり、したりしてます。あとそうか、最近だと、もう最近って言ってももう2年前くらいになっちゃうけど、切り離せないのは、ウマ娘か。ウマ娘はまあ1期、2期、3期、大英劇場版、で、ロード、トゥーザトップ、で、今、シンデレラグレーが始まってんのか。うわー、憎い殺すんな。一回、そろそろネタ、ワールドウォーターのネタで、そしてみんなの、じゃあ、ロード・オブ・ザ・トップの とオープニングと劇場版の走って特曲が出てたらなんとかダービーかを1分半続けて流しながら曲をやるシーンがあるんですけど、とある仕込みをした状態でネタをやってお客さんが終わった後にちょっと仕込みがあること気づきましたってお客さんに問いかけたら誰も気づかなかった仕掛けがあったんですけど、そのネタの途中で全員が馬娘アプリの方の勝利ポーズをするんですよ。成田トップロード、テーマオペラを、名称怒涛、アドマイアベガは言ってなかったから。あ、だ、ジャングルポケットか。の、勝利ポーズを入れた後に、その全員がそのステージを駆け回るシーンがあるんですよ。その着順が2001年だかど、ジャパンカップかなの着順を再現してるっていうのを言ったら、ポカーンとされましたね。まあ、そらそうだよな。で、ウマ娘、今、シンデレラグレーか。皆さん、シンデレラグレーのオープニング見てます？アレキサンドロスが歌ってる。アレキサンドロスって何ですかね？なんであんなに歌声に疾走感があるんですかね？初めて男性ボーカルの絵、ウマ娘のオープニングだったのに、めちゃくちゃ合ってるし、その原作読んでる人はわかると思うんですけど、原作にないシーンがアニメオープニングで流れてて、知らない人からしたらめちゃくちゃ違和感がないんですよね。その主人公のオグリキャップと、それは笠松編のライバルの藤正マーチっていうのがいるんですけど、二人が勝負服を着て走るシーンって原作にないんですよ。けど多分ライバル感を高めるためなのか、サビで物語の手綱を解いての部分で二人が勝負服を着て競い合ってるシーンは、まあ、イフの物語じゃないですけど、原作知ってる身からすると、わー、いい演出するなーって思ったりしますね。やべ、めちゃくちゃ語りすぎちゃったな。まだボール募集じゃなくて、ベール募集してないのに。皆さんどうですか？アニメオープニング好きですか？僕は好きです。もう、そのアニメオープニング紹介するにあたって、いろいろ YouTube 見漁ったんですけど、まず、いや、まずメールが来てからでしょうかな。とりあえず言いたいのは、スクライドのオープニングは、男が全て詰まってるし、ウェブダイバーグラディオンの後期オープニングは、男の子が全部詰まってるんで、ぜひ見てほしいです。最近、アニメオープニングに SE が入ってるシーン、オープニング、あんまないですよね。そういうのやっぱワクワクするよねなんて思いながらアニメオープニング見てます。皆様はアニメオープニングどんなのが好きでしょうか？作品名とか曲名とかなんか詳しく書いてくれるとこちらとしては反応しやすいです。皆さんぜひよろしくお願いします。メールぼしぼし、どしどし募集しております。よろしくお願いします。